金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、2月の24日の朝のご機嫌、皆さん暗い中寒い中夜前でございました。昨日は結構ぬくかったですけどね、今朝はちょっと冷えたような感じがしましたね。ご存じのように今日は母の30年の命日であります。皆さんと共に、祖先参事も掃除させていただきましたがね、まあ、改めて私も母のことをいろいろ思い起こさせていただいております。で、今日ちょっとこの自分なりに心に気づかせていただいたことはですね、母は名前が栄というわけですね。繁栄の栄、栄というそういう名前なんですね。で、父は虎尾という名前でありましたね。虎年生まれの虎尾、明治35年生まれ。母は大正2年生まれなんですね。随分年が開いておりますけれども、まあ、そういう出会いをいただいて、この豊島の地で二人が一緒になるわけですね。で、考えてみたら、その栄という名前の通りにですね、繁盛のおかげをいただいておるなというふうに思うんですね。まあ、別に名前にこだわるわけじゃないんですけども、なるほどなというふうに、今日はこう初めてそんなことを感じさせていただいたんですね。それから今、朝の連続テレビ小説で「バケバケ」っていうのをご覧になっている方が多いと思うんですが、小泉八雲さんとその奥さんの節さんのですね、物語が、まあ、今テレビでずっとこう流されてるんですね。でもちろん全然違いますけども、ちょっと似たところもあるなというふうに思うんですね。で、小泉八雲はもともと外国人です。その外国人と一緒になってですね、節さん、まあ、今ドラマでは時って言われてますけど、実際は節という名前だったんですね。結ばれて、まあ、子供ができたり孫ができたりしてるわけですね。で、父は日本人ですけども、当時のそのね、様子を考えてみたら、もう外人みたいなもんだと思うんですね。佐賀の方からですね、大阪に出て行った人間が、そのまたこちらの見知らぬ地へこう流れ着くようにしてきてるわけですよね。で、そこでその地元のその佐藤一郎絹の次女栄とですね、出会うわけですね。まあ、ドラマチックといえばですね、まあ、小泉八雲夫婦とですね、まあ、変わらないぐらいドラマチックな、一生だったなと思うんですね。まあ、それからちょっと違うところはですね、節さんは小泉八雲と結婚することによってかなり裕福になってですね、小泉八雲はまあ特別にその、島根県あるいは熊本県の方で特別なその外国人の講師として招かれてますから、結構収入が良かったみたいです。今のお金にして1億円以上の年収があったらしいですね。ですから、まあ、節さんはその小泉八雲と一緒になることによってですね、まあ、まあ、生活は安定したわけです。母は逆にですね、その玉島商工会議所を設立したぐらいのですね、玉島のその事業家としてね、活躍してた、まあ、親の元で育ってますから、父と結婚するまでは一 較的、まあ、裕福な生活をしてたわけですね。当時玉島に1台しかなかったという乗用車に佐藤一郎さんは持ってたわけですからね。乗用車のいわゆるクラシックカーですね、今で言うと。それに乗せて娘たちはあちこち連れて行ったりしてたわけですからね。そういう生活からですね、 まさに天国から地獄へ落ちるような金光堂へ母の実家に子供の頃連れられていきますと、大金持ちと結婚したお姉さんがおられてですね、まあその神戸一の金持ちと結婚してってですね、そのお姉さんが帰ってこられてて、そこに出くわすとですね、お姉さんはもうすごい立派なこう着物を着てですね、お化粧もちゃんとして綺麗な、まあ、また美人でもあったんですね。そのお姉さんが結構口の悪い人で、もうさあちゃんのおいでやせんなーって、貧乏な宗教家と結婚してしもうてからで、こんなこと言うんですね。私も子供心に覚えてますからね。そういうのが現状だったんです。でも母はね、あの公言しないで、口返事をしないでですね、口答えをしないで黙ってね、目から涙ボロボロボロボロ流してましたね。そういう母でしたね。それで帰りがけにお米やお金をね、いただいたり借りたりして帰ってくるわけです。で、私たち自己人を、まあ、育て上げてくれたわけですね。で、そういう母でしたから、その、お参りされる人たちもですね、父はもう立派なお道の先生で、筋金入りの先生でしたから、もう厳しい厳しい、まあ今ここにおられる佐々木さんなんかよく知ってると思いますがね、父が元気な時はとても厳しい先生だったんですね。で、武士は食わねえぞ高楊枝みたいな、そういう性格でしたね。で、母はその一生懸命ですね、火の車みたいな台所でですね、なんとかご飯を炊いて子供に食べさせないかんかったわけですから、大変だったんですね。で、あのおいでになる信者さんだった僕は、船乗りさんのね、多いところで、船乗りさんの旦那さんが船に乗って年中瀬戸内海を大阪から九州行ったり来たりするような、そういうふうな運送業ですね、今ね。で、その奥さんが家を守るわけですから、家老みたいな人がいるわけです、姑さんが。そこに嫁に来た人はですね、姑さんにまあ、いじめられるというか、それで、辛い思いをしている人が結構いたわけですね。そういう人が、教会に来て、旧広前の教会に来て、玄関から入らないです。信心するとかじゃなくて、お袋に会いに来て、お袋に愚痴を聞いてもらうわけですね。台所に七輪があってね、いつもそこに金網を乗せておくるが、そのお下がりのさつまいもを焼いてるわけですよ。そこにその行きどころのないようなお嫁さんが来るとですね、母がそのさつまいもをですね、パーンと割って、ね、まあこれ食べねえよですね、その若いお嫁さんにその芋を食べさせるわけです。お嫁さんはそのいろいろ姑さんの悪口を言うたり愚痴をいろいろ言うの、それは聞くんですね。で、最後には必ずですね、あんた辛抱せねえおえんで、辛抱せねえ損でということを言うんですね。で、それがずっと続くわけです。そしてそのうちその姑さんが亡くなって、その人が今度は、天下を取るとですね、全然ガラッと変わるわけですね。まあそれからはそういう人は来ませんけどね。辛い時に、そういう 駆け込み寺じゃないですけど来て母の話、ね、母にその大したものじゃないんですけどその焼き芋を食べさせてもらって、新聞せないけんよっていうことで聞いて帰るわけですね。ただ結果的にその人も辛抱ができたわけですね。まあ、そういうふうなおふくろでしたね。まあそのお前に来られる方たちとの関係もそうでしたし、また私自身もですね、あんまりええ息子でなかったね。もうわがままばっかり言っておふくろを困らせておりました。ね、今もう改めて申し訳なかったなと思うんですがね、まあ、朝のこの時間ですのであまり長話はしてはいけないと思いますがね、まあ、今日は母の30年の命日にあたりまして、まあ、私なりに思い出話を聞いていただきました。今日のようなお話